ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。皆さんは毎日の中で自分だけの時間を確保していますか？どのタイミングで取っていますか？会社勤めをしている人であれば、朝起きて家を出るまでの時間、昼食を取ってから昼休みが終わるまでの時間、あとは帰宅してから就寝までのどこかの時間ですよね。いずれにしても自分が心から楽しめる時間、自分を満たせる時間を取るって大事なことです。どんなことでもいいかと思うんです。本を読むとか、音楽を聴くとか、一日を振り返るのもよし、瞑想するのもいい。楽しめる時間、心を整える時間、何だっていいんです。自分だけの時間を30分、まずは取ってみませんか？自分のための上質な時間を。今月のテーマ、考え方って大切。ここから入ります。ずいぶん昔のことです。起業したての頃、あまりにも知識がなくてビジネス本を読み漁っていました。とにかくインプットインプット、それしかない。そう決めて毎朝5時にアラームをセット、読書の時間を1時間ほど確保していました。ある時ふと目にした稲森和夫さんの言葉、人生や仕事の結果は考え方と熱意と能力の3つの要素の掛け算で決まります。このうち能力と熱意はそれぞれ0点から100点まであり、これが席でかかるので、能力を鼻にかけて努力を行った人よりは、自分には普通の能力しかないと思って誰よりも努力した人の方がはるかに素晴らしい結果を残すことができます。これに考え方がかかります。考え方とは生きる姿勢であり、マイナス100点からプラス100点まであります。考え方次第で人生や仕事の結果は180度変わってくるんです。そこで能力や熱意とともに人間としての正しい考え方を持つことが何よりも大切になるのです。この言葉を知った時、本当に目から鱗でした。ちょっと整理します。人生の方程式とは、人生仕事の結果イコール考え方×熱意×能力。能力と熱意は0点下で100点までの範囲があって、どちらか一方が低いと成果も低くなると言っています。つまりどんなに能力が高くても、努力や情熱がなければ期待される結果は得られないということです。逆に自分の能力が普通だと感じても、誰よりも努力すれば素晴らしい結果を得ることができるということを強調しています。これに対して考え方が加わります。考え方はマイナス100点からプラス100点までの範囲があって、生き方や物事に対する姿勢を指しています。例えばどんなに能力や熱意があっても、考え方がマイナスであれば、その成果もマイナスの方向に向かってしまうっていうことです。逆に前向きで正しい考え方を持てば、その結果はプラスの方向に大きく進む可能性があります。最終的に 能力や熱意も大事ですが、それ以上に大事なのは正しい考え方を持つことだって伝えています。正しい考え方を持つことで、人生や仕事で大きな成功を収めることができるっていう教えです。もっと簡単にまとめますね。稲森さんは能力だけではなく努力を惜しまないこと、そして前向きで正しい考えを持つことが成功の鍵であるって言っています。私はこの言葉を理解したとき、よし、今よりもっと熱意を強く持とうって思いました。平凡な私が生まれ持った自分の能力が低いって嘆いても仕方ないですよね。それよりも熱意、やるぞって決めたら絶対に諦めない、そんな努力と熱意で能力をカバーするんだって思ったんです。そして考え方、プラス思考の考え方、何事も否定的に捉えるのではなくて肯定的に捉える、悲観するんでなくて楽観する、そして何よりも決めたことを実際に行動に移して結果に変える、それができたとしたら考え方もプラスになって、人生や仕事の結果は絶対に高い数値になる、そんなことを考えたんです。本当に考え方って大切ですよね。マイナスの考え方をしていたら、能力や熱意が高ければ高いほど大きなマイナスになってしまう、それはきっと誤った方向に進んでしまうってことなんですよね。ではプラスの考え方ってどんな考え方なんでしょう。目指すところ、明るく朗らかである、自分を愛して人を愛する、切磋琢磨、仕事に励む、さらには積極的な行動をとる、協調性がある、誠実である、謙虚である、感謝の心を持つ、自分をコントロールする、きっとまだまだありますよね。いずれにしても稲森さんのこの言葉は私の思考の基準を変えてくれました。人生にはいくつもの岐路があります。その岐路はいつやってくるかわからない、いきなり来るかもしれないし気づかないかもしれない、だけど岐路に立った時、正しい判断ができる自分でありたい、昔も今もそう思っています。偉人の言葉から多くのことを学ばさせていただいています。言葉は人生、命ですね。新しい正美さんの教科書シリーズから経営者のマインドとかいろんなことを学ばせていただきました。最初に読んだ新しさんの本は経営の教科書、15年ほど前のことです。すっかり影響されて他の本を読んだりセミナーに参加したり、その頃のことをたまに思い出します。久しぶりに本を開きました。経営の神様と言われた松下幸之助はこう言っている。成功する企業はなぜ成功したか、成功するようにやっているからだ。失敗する企業はなぜ失敗したか、失敗するようにやっているからだ。経営にはこうすれば会社は絶対に良くなるという絶対はない、だがこうすれば会社が良くなり成功する確率が高まる という規範、ノームはある。成功するやり方、失敗するやり方の規範、それが原理原則である。原理原則にかなったやり方が企業の成功確率を高めるノームで、原理原則にかなわないやり方が失敗するノームということになる。迷った時には原理原則に帰る。これこそが失敗を避けるための原理原則である。この原理原則は企業経営のみならず、個人の場合でも当てはまる。成功する人は成功するようにやっているから成功し、失敗する人は原理原則を学ぶことなしにやっているから、何をやっても埒が明かないのである。そんな感じでした。原理原則、いろいろな学びの中で何度も耳にする言葉です。ビジネス本、セミナー、勉強会、いろんな人がいろんな場で原理原則の大切さを伝えています。新井さんは成功するビジネスパーソンに共通する原理原則を PRO、プロとして3つ挙げていました。ポジティブ、肯定的で明るく前向きな姿勢であること。レスポンシブル、自責の人であること。問題が生じた時に責任転嫁をせずに自分の問題と捉える。問題は自分のもの、解決も自分のものという姿勢の人である。オブジェクティブ、納得目標を持って追求し続けていること。プロとしてのこの3つの要素、ものすごく大切なことだと気づかせていただきました。今回は私の中の原理原則について少しまとめてみます。原理原則って、その前に益不益って聞いたことありますか？時代や状況、人の価値観など刻々と変わっていくものが益に該当します。そして不益は時間や状況に左右されない真理や本質的な価値となります。例えば人間関係、愛とか友情、信頼の価値って変わらないですよね。だけど時代や環境、状況に応じたコミュニケーションの方法って変わります。原理原則とは物事の本質に根ざした普遍的な考え方、原理と実践に役立つ判断基準、原則を指します。益不益で言ったら不益の部分になりますよね。ビジネスやプライベートなどあらゆる分野でその基盤として不可欠な役割を果たしています。原理原則って言葉を教えていただいたとき、最初に思ったのは誰が決めてるのってことでした。辞書で調べたりネットで調べたりしました。多くの場合、特定の個人とか組織が一方的で決めるんではなくて、それぞれの分野や状況に応じて関係者とかその理解合意をもとに自然に確立されることが多いって書いてありました。よくわからないですよね。原理原則はいろいろな分野に分かります。自然法則は人間が見つけ出したもの。社会的な原則は文化や歴史、組織、個人の価値観などによって決まります。大切なのは状況に応じて原理原則を理解してそれを適用するってことなんです。正しい答えが一つとは限らない。個人と社会とでバランスを取ることが求められるんです。先ほどの新さんの ビジネスパーソンに共通する原理原則。これは新さんの知識と経験値から3つの要素で表現されていました。ビジネスの原理原則で浮かぶものとして、顧客第一主義、改善の原則、誠実と素直の原則、コンプライアンス、時間厳守、約束を守るの原則、科学とか技術の分野、これもいろんな法則定義がありますよね。私はあんまり知識はないんで、そこは省略します。生活習慣の原理原則としては、バランスの良い食事、運動は心身の健康、睡眠は回復のもと、禁煙、摂取が健康を守る、早寝早起き、心と体のバランスを整える、定期的な健康診断。原理原則を知ることが、あらゆる場面での判断基準や行動指針となります。安定した判断と行動を支える。信頼や成長、柔軟性をもたらすことにもなります。人や組織との関わりの中でうまく生きていく。そのためにも変わらない本質、原理を守りつつ、状況に応じた対応、原則が必要です。バランスを保ちながら行動することで、より豊かな人生となるんですよね。学ぶっていう言葉を聞くと、学校という言葉につながるかと思います。だけど、学びは学校を卒業してからも続くもので、生きている限り一生続くものだと思います。学校での学びは知識の習得がメイン。知らないことを教えてもらう。知りたいことを能動的に学ぶんではなくて、知っておくべきことを受動的に学ぶ。それが学校での学びかと思います。学校を卒業した後の学びは、自分に足りないこととか、自分に必要なことを学んでいきます。置かれている環境で必要なことは何か、今の立場で学ぶべきことは何か、人に教えてもらうのではなくて、自分が何を学ぶかを考える。考えるっていうことは、課題に対して、自分の思考を整理するっていうことです。学校を卒業して働くようになると、大きく2つのタイプに分かれます。それは学ぶ人と学ばない人。学ぶ人は自分の現状を知って足りないものを手に入れようとします。学ばない人は自分の現状に満足してっていうか、自分の現状を理解せず、今の状況を変えようとしません。その差は最初は小さいかもしれないけど、1年経ち、5年経ち、10年経ち、年々大きいものとなっていきます。私は IT 業界で仕事しています。私自身も最初、学ぶっていうことをあまり大切に考えていなかった気がします。でも決して学んでなかったわけではないですよ。でもその頃の私は、自分の仕事に関することだけを学ぶ、それだけで満足している、そんな未熟な人間でした。ですが、それだけの学びでは足りない。もっといろんな知識をつけないと。それに気づいた時、生活のリズムを大きく変えることにしました。早起きをし、朝のルーティーンとして学びの時間、今も継続しています。そしてこれからも続けていくって決めています。 学ぶ人と学ばない人、皆さんはどちらを選択しますか？まずは気づくことが大切なんだと思います。今のままでいい、そう思うならそれも一つの選択です。ですが何かを変えたい、そう思うなら前へと進みましょう。自分に足りないことを考える、自分に必要なことを考える、それを今の自分の課題と捉えて、今からすぐに動き出しましょう。起業した頃の話です。私はあまりにも知識がなくて、お客様や先輩経営者、あらゆる人、あらゆる場面で無知ぶりを発揮していました。システム屋としての誇りとか自信は強く持っていたんだけど、経営者としての知識、全くの素人。少しでも身につけたくて、いろんな本を読んだり、さまざまな人の話を聞いたり、とにかくいろんなことをしていました。当時を振り返ってビジネスの基本の基をお話します。皆さんは目的と目標の違いを知っていますか？言葉の意味、違いについて意外と理解してない人いるんじゃないかなって思います。少し違いを確認してみましょう。目的とは目で見える的のこと。的といえば当てる場所になるんで、目的は最終的に到達したい場所のことを指しています。そして目標、目標とは目で見えるしるべですよね。目指す的にどれだけ近づいているかのしるべとなるのが目標です。目的っていうゴールがあって、その過程に立てるものが目標となります。言葉で定義付けをすると、目的とは組織やプロジェクトが何のため、誰のため、なぜ存在するのか、何を実現したいのかっていう最も根本的な意義を表しています。ビジョンやミッションなどと結びつきます。そして目標とは、目的を達成する過程にて、具体的な成果とか状態を定義したものになります。目標は定量的、または定性的に設定し、実現させるまでの期間、それを設けることが大事です。恥ずかしながら私は、若い時は目的と目標の違いを知りませんでした。目的を設定せずに目標を立てて、それを追いかけるようなことをしていました。大切なのは数字ではなくて、何のため、誰のため、なぜっていう目的なんですよね。目的が土台にあって、そしてその上に目的に沿った一貫性のある目標を設定する、これが大事なんです。次は戦略と戦術についてお話をします。目的と目標の違いが分かりづらいように、戦略と戦術についても理解していない人が多いんじゃないかなって思います。戦略とは組織やプロジェクトが進むべき方向性とか求める結果を示すものです。戦略とは目標を達成するためにあります。目標を達成するために何をやるかを決めて、また何をやらないかも決めます。そして戦術、戦術とは戦略で決めたことをどんな方法でやるかを決めます。戦略を遂行するために 戦術があります。言葉を定義付けすると、戦略とは目標を達成するために大まかな方針やアプローチを示します。資源をどのように配分するか、どの市場をターゲットにするかっていう意思決定が重要になります。長期的かつ広範囲に影響を及ぼします。そして戦術とは、戦略を実行するための具体的な行動計画とか手段です。日常の業務の中で戦略をどのように具体化するかに焦点を当てます。短期的な活動とかタスクが中心になっていきます。目的、目標、戦略、戦術の関連性をまとめますね。目的が最上位に位置して、組織とかプロジェクト全体の意義を定めます。目標は目的を具現化するための具体的な達成基準、そして目的の達成に向けたマイルストーンを示します。戦略は目標を達成するための全体的なアプローチで、資源とか人員の配分を考慮します。戦術は戦略を具体的な行動に落とし込んで、日々の実務に適用します。さらにそれを簡単にしてみると、目的は何のために、誰のために、なぜそれをやるのか。目標は目的を達成するためのチェックポイント、決めた期日、決めた状態をもとに現状を把握します。戦略は目標を達成するために何をするか。戦術は戦略で決めたことをどんな方法でやるのか。そんな感じでしょうか。あなたが今一番求めているものは何ですか？あなたが今一番やりたいことって何ですか？その思いを大切にしていますか？その思いを言葉にしていますか？その思いを行動に移していますか？今月の言葉、他人の誘惑に乗って自分が自分であることを放棄しないこと、ナポレオンヒル。人の指示に従って他人の時間を生きるのはやめましょう。求めるものをもっともっと明確にして、限りある自分の時間を大切に生きましょう。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も元気でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。